ライフイズホース、馬を持つ生物。
皆さんこんにちは、馬主申請行政書士の野田洋平です。今回もよろしくお願いします。
アシスタント山口みのりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では秋も深まってまいりまして、競馬シーズンもどんどんと進んできております。はい、以前は、はい、春の競馬のシーズンからもいろいろお話を伺っているんですが、
はい、
ようやくこの番組始まって、何と言いますか、最初におっしゃっていたことがもう一つ実現しそうなということで、野田さんお伺いしております。
はい、そうですね。
はい、というのがゲストがいらっしゃるかもしれない、はい、
そうですね。結構この、放送を聞いている人とか、あとこういうこと今やってるよって知り合いの馬主とかの人に言っている中で、ちょっとそれだったら出てもいいよっていう、そういう方がいらっしゃいまして。
はい、大間の関係の中でどの立場といいますかにいらっしゃる方なんですか。
はい、馬主さんです。
馬主さんなんですね。じゃあまさに聞いてみたかった方の真ん中の方がいらっしゃってくれるんですね。
そうですね、
うん、こう聞いて、ラジオというかこの番組聞いてくれていて、
はい、
こういうこと話してるよっていうのももうご存知ってことですもんね。
そうですね、もうこの放送も聞いてくださっているようですので。
はい、楽しみですね。
はい、
野田さん、それ聞いた時どうでしたか。
やっぱりその人とは、実はその人が持っていた馬、一緒に競りの時に買ってる瞬間とか見ているので。
そうなんですね。
はい、やっぱりその人の話聞いてみたいのと、あとプラスその人自体、馬主ってこういう人やってるんだよっていうのをいろんな人に紹介したいなっていうのはありますので。
はい、
結構楽しみですね。
うん、
はい、
野田さんも一口馬主として活動されていますけれども、
はい、
普段は行政書士であって、
そうです、
あったり、じゃあその方も馬主だけど、はい、普段はこういう仕事してるよとか、こういう生活してるんだよっていうのを聞かせてくれるってことですよね。
はい、そうですね。
おお、じゃあちょっと私もいろいろ質問考えてみたいと思うんですけど、
はい、
やっぱりこう私が一番聞きたいなと思ったのは、
はい、
どこから競馬とか馬を持つっていうところに興味があったのかなっていうのは気になりますね。
確かにそうですね。
うん、ちなみに野田さんご自身は、ね、競馬好きだったっていうお話でしたけど、はい、最初、はい、一口馬主やろうかなって思ったのはどういうことなんですか。
もともと一口やろうかなっていうか、そもそもの競馬の始まりって、自分の中ですと、父親が一口馬主そうやっていて、それで競馬に、親しみ持って、で、時代が、自分が子供時代の時に、オグリキャップとか、ああいった名馬がいっぱいいて、それでハマったっていうのがきっかけですので。
うん、
で、一口はいつかやってみようかなっていうか、そんな感じで始めた感じです。
そのお父様の一口馬主を引き継いだということではなくて、野田さんご自身がこう新たにという形なんですか。
そうですね、結構自分の父親が一口やめたのは自分が中学とか高校とかの時でしたので、
はい、
一口は一口で結構あれもね、大変というか、やっぱりそれなりにお金はかかるし、
ええ、
こういうこと言うとあまり夢ないですけれど、大体は損するというか。
はい、
なので、推し活、今で言えば推し活みたいな、そういう感じでやる分ならいいんですけどね。
はい。馬が好きだよとか、
はい、
はい。競馬の発展ではないですけど、
はい。
のためにやりたいなっていう。
そうですね。例えば、この父親好きだったからとか、この母馬好きだったからとか、そういうところから始めて、それで、これくらいなら使えるなっていう、その中で楽しむのがいいかなと思います。
はい。私の知り合いの会社員の方も、
はい、
多分、何年か前から始められて、今、こう、やっぱり、毎年何口か応募してるみたいです。
はい。
うん。落ちることもあれば、やっぱりね、これに通るよっていうこともあるみたいなので、その、
そうですね。
うん、持ってる馬が走るときは、すごく楽しみそうですよ。
やっぱり、走るは楽しみです。
うん。
自分も今年、この後、重賞に出るとか、そういう馬、 実は持ってまして、
はい。
もう自分の中では来年のダービー馬は出資して馬だって今では思ってますが、ここはもう思うのは自由です。
そうですね。期待も
も
ね、やっぱりかけたいでしょうから。
う、はい。
で、
でも、
無事、
そうい
ダービー
う
まで。
馬になったらね、そういう馬になれば、実は種牡馬にもなるってなると、その分種牡馬になった時の売却代金とかも一口も方も得られるので、そういう時は、
一口馬
幸せで
主
す。
買った時から、その売却までの
はい。
値段になるんですか？
そうですね。イクイノックスなんて、種牡馬で約50億で売却されましたので、その500分の1が、まあ、口数で応じて配当されるので、かなり、そう、すごかったみたいです。
もう簡単な割り算ですね。
はい。
そう思うと夢がありますね、シボバという道で
い。そうです。
も。もちろんね、賞金額もイクイノックスはすごかったですもんね。
はい、すごかったですので、ね。なので、賞金もすごかったけど、種牡馬の時にさらにすごいの、ね、得られたっていうので、それで家を買ったっていう噂の人もいますんで。
でも買えますよね。
はい。
そう、夢があるお話ですが、そ
は
の
い。
内さんがいらっしゃった時には、皆様からもね、よかったら何か質問があればいいかなと思うので、
はい。
私の SNS でもいいですし、野田さんへ直接ね、質問を聞いてほしいよっていうのも伺えればと思います。
はい。
もう次すぐってわけではないですからね、調整
そう
し
です
て
ね。
日程を。
やっぱり、まあ、馬主になっている人ですので、まあ、経営者でありますし、そういう意味では時間なかなかこの日空いてるっていうのがね、わからないので、そこで調整して、なってしまいますけれど。
ね、皆様も楽しみにお待ちいただければと思います。
はい。
私もそのお会いする日まで質問、こう考えておきたいと思います。結構
そう
複
です
数を持
ね。
ってらっしゃったんですかね。
でもその人、馬一頭一人で持っていたっていうのはありますけれど、ね。そういう、なかなかやっぱり一人で一頭持つのって大変だなっていうのはね、おっしゃってますけれど。
ああ、そうなんですね。でもそうですよね。その全責任がね、きっと、
はい。
馬主さんが持つわけでしょうし。
はい。
なんかスケジュールとかも、どれを出すとかも、ね、育てる方とご相談なんでしょうけど、
はい。
最後はね、馬主さんの判断っていうふうに野田さんおっしゃってましたもんね。
そうですね。まあ、馬主の判断、大体はそうですね。もちろん、まあ、よほどのことでない限りは、気象教師の先生が言ったことに対して、いやー、良くないっていうような馬主は、ね、そうそういないですけれど。はい。
そうなんですね。では、楽しみにしたいと思います。
はい。
では、この番組始まって、もうね、半年以上経ちますけど、
はい。
ゲストの方来てくれるまで、こう、聞いてくださる方が増えているっていうのは嬉しいですね。
そうですね。
しかもね、出ていいよっていうことは、ある程度ね、こう、なんて言うんでしょう。根掘り葉掘り、ご自身がね、聞かれるよって分かってるわけですもんね。でもそれは、その分だけね、野田さんとのお付き合いも長い方なんですね。
実際、その人をね、馬を飼うときにも。その馬買った瞬間とか見てますんで。はい。
ご相談とかも結構乗ったりされたんですか？そのお手続きだけじゃ
もう、
なくて。
そうですね。まあ、その人、ね、もともと自分と出会う前から馬主になるっていうのは言ってなった方ですけれど、まあ、いろいろビジネスのこととかも含めて、ね、結構、何度かお酒を飲みに行ったりとか して、信仰を深めていた人ですので。はい。なので、まあそういうのも含めて、今回出ていただけるっていう感じですね。
では、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。では、今
は
回
い。
は、ゲストいらっしゃるよという、まあ、告知の告知みたいな感じですけれども、そんなお話、皆様もよかったら、何か質問ありましたら、我々お寄せください。よろしくお願いいたします。あと
よろ
は、
しくお願いします。
Spotify はコメント欄があるので、そこに書いていただけると拾えるかなと思います。
確かにそうですね。
はい、よろしくお願いします。では今回のお話は以上になります。野田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。